I'm back。 そうですね、まあ、久しぶりにここに立つわけですけど、まあ、何かこう緊張感もあると同時に何かこうホッとするような嬉しさというかね、ホームに戻ってきたななんていう、そんな、 なんかこう安心感というかね、ここに立って皆さんの顔を見ながらそんな思いがしています。 Why? It's been a while since I stood here last time, so a little bit strange, a little bit nervous, but at the same time I feel a little bit glad to see each one of your face here.From here, and I'm so glad to be here. 2ヶ月半ですね。2ヶ月半、サバティカル安息休暇いただきました。そうですね。まあアジアで、5週間、6週間ですね。6週間過ごしてき、ました。まあ自分自身をこうもう一遍見つめ直して、自分自身に向き合って。まあ、いろんなことを考えましたね、そういう時間必要ですね我々、いろんなことを考えて教えられて、いろんな人たちと出会って、そしてもがいて、悩んで苦しんだ、そんな6週間でしたでしょうかね、まあ、言ってみるならばこうイエス様が40日間荒野に一人退けられて、そして悪魔から誘惑を受けて、そしてその上で、ミニストリー、公の奉仕に入っていったっていうことがあります。まあ、そういう荒野体験だったなっていう、こう荒野を通り抜けるっていう、そういう体験だったなっていう気がしています。で、まあ、いない間もですね、実は水戸教会の、説教メッセージなり証しなりっていうのをずっと聞かせていただいてたんですね。で、まあ、一つ気づかされたことはですね、まあ、今回このタイのチェンマイ、バンコクの教会ですね、そしてシンガポール3つの教会行きました。日本に帰ってきてからも、まあ、なかなかこういう機会ないですので、こういろんな、ところのですね、東京なり、宇都宮のこう教会、実はいろんなところを訪ねてきたんですね。で、その上でですね、一つ気づかされたことはですね、水戸教会の説教メッセージはすごいですね。大きい教会もいろいろ何百人も教会も行ってきたんですけど、水戸教会の皆さんのメッセージ、一人ずつのメッセージ素晴らしいですよ。全然負けてない、比べる必要ないんですけど、そう、大きい教会のその、ね、大きな牧師先生と比べて、まあ、何ら引きを取らない、もう皆さんの説教あるいは証って素晴らしいなと思った。さらに、まあ、おそらくですね、一つ思ったのは聞き手が素晴らしいんじゃないのかなって思ったんですね。ゲストスピーカーの、ね、先生たちもこう話してるの聞いたんですけど、もちろんその準備も素晴らしいし、話の内容も素晴らしかったんですけど、こう皆さんの反応もですね、こうインターネットを通してもこう伝わってくるというかね、こう深く染み通ってる時は深く染み通ってるし、ジョーク言えば笑ってくれるしっていう、まあ、それでこう話してもこうどんどん乗っていって、最後にはね、こう拍手してわーっていう感じで送り出すっていう、もてなしの心、そういう聞き手があったからこそ話して語り手も話すことができたんじゃないのかななんてね、思わされてます。これ、実は説教だけでもなくて、皆さんの一人一人の祈りの言葉、あるいはこう礼拝も非常にパワフルな礼拝、まあ、人数このぐらいですけれども、それでもそれをはるかに超えるようなこう主の臨在、というのがここにあるなっていうことを感じてますね。なので改めてこう水戸教会のそういう良い点、素晴らしさに気づかされた、時でもありましたね。ちょっと英語で言いますね。 So two months and a half of the 6 weeksI was in Asia, Chiang Mai, Bangkok, and Singapore. And I came back to Japan and spent time here. And I visited many churches in Thailand, in Singapore, three churches in Singapore. And in here, I visited some of the churches, because this was a very rare opportunity to, you know, go and visit other churches. So I did that. And one thing I learned is this.You know, I was listening to all the messages and testimonies of Middle Church by internet when I was away, and I found out that you guys are incredible. I mean, the messages are good, even compared with big churches. And worship itself is pretty much powerful, in spite of this number. And that the prayers, the words, or prayers. That's wonderful. So please know that we are blessed. We are blessed church, and we want to continue to pray for this church to be more blessed. And thank you so much for being a part of us. I'm proud of you. 今日はですね、この飯ということについてね、この吉明から、お話しさせていただきたいと思います。飯ってね、なんかよくわかんない言葉ですよね。飯って言われると、なんかサンドサンドのね、食べる飯、ご飯のことかななんてね、普通思うと思うんですけど、そうじゃないですね。飯ね、飯、まあ、飯、コーリングですね。英語で言えばコーリング、なんか神様からの呼びかけ、神様からの招きって言ってもいいと思います。神様からの呼びかけ、神様が召してくださってるっていうね、言い方が聖書に出てきます。神様からの証明って言えばもっと分かりますかね。証明、ミッション、使命、それが、まあ、召しっていう言葉です。で、今回ですね、このサバティカル休暇の中で、改めて自分自身見つめ直して、自分自身に問いかけた問い、ずっとこうもがいてた、この取り組んでた問いっていうのがあるんですけど、まあ、こういうものでしたね。なんで自分はここにいるのか、なんで自分はここにいるのか、神様からの召し、自分に対する召しっていうのは一体何なんだ、神様は何を自分にしてほしいっていうふうに思っての願っておられるんだろうか、自分は一体こう最も深い部分で一体何者なのか、なんで自分はそもそも、成功してたね、ビジネスマン、ものすごく成功してたわけですけども、その暮らしを捨ててまでしてこの教会のフルタイムの、牧師の働きに就いたのか、ね、あるいは神様は私自身どういうふうにこれから先変えよう、50代になったわけですけど、どういうふうにこう変えようと思っておられるんだろうか、あるいは自分自身を通してどういう働きをしてほしいっていうふうに願っておられるんだろうか、そういうことをこうずっとこう取り組んで、きましたね。Well, so during my sabbatical, I asked myself these questions. What is my calling? Why am I here? What is God willing to do through me? What's the purpose? Why did I, first of all, quit my very, very successful businessman life and get into full-time ministry? In spite of so many obstacles and challenges, why am I keeping going in spite of all the painful situations? So I wrestled with these questions, and I'm sure that you wrestle with these questions as well. 私自身こういう、この問いに対していろいろもがいていろいろと考えてたわけですけど、もちろんですね、皆さん方もこういう問いに対していろんなことを考えたりもがいたりしてるんじゃないでしょうかね。ですので今日はですね、このヨシュアの一章からこの私たちのこの召しですね、この証明、目的、そういうことについて一緒に考えていきたいなというふうに思っています。 So today I'd like to learn about this calling from Joshua 1, chapter 1. 最初ですね、我々の召しっていうことですけれども、それはよく終わるっていうことです。良い終わり方をするっていうのが言い方が分かりやすいですが、良い人生の終わり方をするっていうことです。 The first point, first calling is finishing well. Finishing well. We're gonna finish well. We're gonna finish well. 良い終わり方をするっていうことは、受け継がれたバトンをしっかりと手渡すことです。リオオリンピックね、もう終わっちゃいましたけども、今パラリンピックやってるのかな、リオオリンピック見ましたかね。あの 400m リレー見たっていう方どのぐらいいらっしゃいますか。 400m リレー Have you seen the 400m リレー、ね、日本の選手たち まあ、すごいですよね、今回銀メダル、銀メダルですよ、あれジャマイカに次いで銀メダルですよね。もう最後あれボルトいなかったら金メダル取ってたんじゃないかなっていうね、そのぐらいの勢いでしたけれども、あれすごかった。あの今回の勝利の秘訣知ってますかね、皆さんテレビで見たと思うんですけど、あれなんで勝ちましたかね、まあ、もちろん一人一人の走力がね 100m で速かった人たちだったんですけど、バトンね、バトンの渡し方ですよ、今回勝った秘訣の一つはね。実験してみますか、実験したいですか、したいですよねちょっとじゃあ、ゆたくさん、ね、ちょっとジョエルちょっと通訳お願いしていいですか、ジョエルいやいや、あ、じゃあ、はい、いいですよ、入りましょうね、はい、じゃあ、2人試験してます。じゃあ、もし、これ、タカさん持ってるわけですね。バトンの渡し方してますか、バトンの渡し方。
Do you know how to、give away the baton?
はい、これ正しい？
Is that right?
え？オリンピックの選手どうやってた？ブブブブーですって、ブブーです、はい。勝利の秘訣。下から渡し、下からもらう。
はい。You give it. You give from underneath and you take from underneath.
こう渡す。はい、ここ。こう、そうですね。そして、日本の選手たちがやった方法っていうのは、まあ、できるだけ普通はこう落とすと大変なことなんですね、バトン。
If the baton falls, then it's a big problem. So you want to be as close as possible to make sure that the other person grabs it.
でも今回日本の選手たちがやった方法っていうのは遠くでできるだけ遠くで渡した方が早く渡せるわけですよ。
But the Japanese team, they thought, if you're far, but you can still pass it, then it might be faster.
なので今回できるだけ遠くで早めに渡してもそのまま走るっていう。
So they tried to do it as far as the distance between them as possible.
はい、そういうことなんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。バトンの渡し方は極めて大事だということですね。ですので良い終わり方をするっていうことは、良い終わり方をするっていうことはバトンをしっかりと手渡すっていうことです。良い終わり方をするにはちゃんと継承ですね、継承引き継ぎをしっかりとするっていうことです。これ大事なポイントだと思いますよ。 So finishing well is passing the batonFinishing well is transitioning well. Does it make sense? 聖書の中にね、こうバトンをしっかりと手渡したっていう例が、まあ、たくさん、良い例をね、まあ、見ることができるわけですね。まあ、モーセからヨシュアへ、あるいは、預言者のエリアからエリシャへ、あるいはイエス様から使徒たちに、そしてパウロからね、テモテへ、しっかりと手渡していったということが記されていますね。まあ、これ良い例です。反対にですね、聖書の中にはバトンを落としてしまった、そういうこう逆の例も出てくるわけですね。例えば旧約聖書の中で祭司のエリから子供たち、あるいはサメル、預言者サメルの子供たちも曲がった道に行ってしまいましたね。あるいはサウルからダビデ、これもちょっとこう大変だった、引き継ぎが大変だったっていう例も出てきます。まあ、バトンを落としてしまう、そういう結果としてね、我々に警告してくれている例だと思うんですね。ですので覚えておきたいポイントは、もしバトンを皆さんが渡さないんだとしたら、それはあなたと一緒に死んでしまうんだ。もし皆さん方がですね、何を自分がしているのかわからないだとするならば、それはあなたと共に死んでしまうんだっていうこと、これしっかりと覚えておきたいと思うんですね。このこれからの日本の業界のために言ってます。 Yeah, so the good examples of the、passing the baton well, you know, Moses to Joshua, Elijah to ElijahJesus to the apostles and Paul to Timothy. These are great examples of passing the baton to the emerging leaders. And on the other hand, there are other examples like Eli to his sons, Samuel to his sons, and Saul to David. This is kind of dropping a baton to the next generation. So the important thing is, if we don't pass the baton, it dies with you. If we don't know what we are doing, it dies with you. 今回あのシンガポールの教会ですね、まあ、3つの教会を、訪問してきてですね、まあ、思わされたことがありました、まあ、シンガポールの、まあ、特に、まあ、キリストの教会はですね、まあ、日本の場合は宣教師が戦後に入ってきてだいたい60年ぐらい経ってます。60年ぐらい、シンガポールの場合はもうちょっと後でですね、だいたい50年ぐらい、戦後宣教師たちが入ってきて今に至っているわけですね。で、今回思ったのはですね、おそらく日本の教会はシンガポールの教会におそらく 2,30 年遅れを取ったなっていう印象を持ちました。 2,30 年遅れてしまった。で、まあ、もちろんいろんな原因があると思うんですね。一つは英語が彼ら話せるんですよ。なのでリソースの量が全然違う。クリスチャン図書にしても、まあ、英語でそのまま読めますから、もう全然莫大に日本に訳された本とかにももうすごく限られてますでしょ。でも向こういくらでも本がを読むことができる、最新の、ね、神学なり、教会論なりを学ぶことができるわけで、日本なかなかそこまでいけないっていう、まあ、それもあります。ゲストスピーカーも日本すとばかしてシンガポールにはたくさんこう、アメリカからね来てもらえるんですね。なので、まあ、それのリソースの問題もありますし、まあ、もう一つ大きいのはやっぱり弟子訓練ですね。初代救われた人たちがしっかりとこのバトンを次世代に引き渡してたので、今教会の中心というのはその70代80代ではなくて50代ぐらい、40代50代が教会の中心で、子供たちをしっかりと築き上げながら子供たちもたくさんいるっていう、こうずっとこう次世代が、戦後に救われた人たちの次にしっかりと教会の中心を形成している。でさらにこの次に継承しようとして、またさらにこうズンと行こうとしてるっていう、そこの時期にあるんですね。日本の業界を考えてみた時にここが誤想とないわけですね。戦後に救われた人たちがいて一代で終わってしまうケースがほとんどのために我々だけではなくて、これも日本中の教会において言えることです。なので、まあ、我々もっぺん一代目を作ろうとしてくる。初代の方、この中どのぐらいでしたか？ Who are the first generation group？ ちょっと アメリカ人はね、みんな一世代目っていう人少ないかもしれないですけど、日本人の方で初代のクリスチャン、私は初代のクリスチャンだ、親はクリスチャンじゃなかったっていう方どのぐらいいらっしゃいますか？あ、クリスチャンじゃない人も手挙げてもらっていいですか？じゃあ、クリスチャンじゃない人も手挙げてもらっていい？まあ、おそらくほとんどですよね。まあ、これが現状なわけだし。なので、ここをしっかりと次の世代に引き継ぐとですね、この逆三角形ではなくて、三角形の健康的なね、この分布っていうかね、それが描けるわけですよ。それがまあ、生き残るだけではなくてね、あるいは初代だけで死んでしまうではなくて、しっかりと次に誰かに引き渡すっていう、これがまあ、大事な飯、私たちに一人一人に与えられている飯だなっていうふうに思います。I visited three churches in Singapore, or Church of Christ, but you know, in Japan, missionaries came after World War II in 1950s, mainly 1950s. In Singapore, it was 1960s. So about, is that right? Yeah. So it's about 60 years passed since they started planting churches in Japan.For them, 50 years. And when I compare these churches, I think my impression, Singaporean churches are 20s or 30s year ahead of Japanese churches. And I asked myself, why did that happen? Why did that make such a difference? Well, one is resource. They speak English well, you know. So they can invite their guest speakers, you know, the brilliant preachers from the States, and they don't have to translate. They can read the Christian books, you know, latest Christian books. But here, all need to be translated, and all limited because the market is very small. So we have limited resources. And at the same time, I think the biggest one is discipleship. I think we failed to to the discipleship in Japanese churches. That's why most of us are first generation Christians, and we are trying to raise the first generation Christians. We are passing on a baton. And I think you are a part of us. You can find something to help us passing the baton to our next generation. Please do so. Please be thought about doing something to pass the baton to next generation. はい、ですので、良い終わり方をするにはですね、我々ちゃんとバトンを渡しているっていうことをね、覚えておきたいというふうに思うんですね。2つ目、それは、よく導くっていうことです。The second calling is leading well. Leading well. あの偉大な指導者であったモーセが死んでしまったわけですね、民のことをアラノで40年間導いてたあの偉大な指導者だったモーセが死んでしまったわけです。そしてまあ、ヨシュアは、若者の頃から、モーセの従者として、アシスタントとして、忠実に神様そしてモーセに仕えてきたわけですよね。そしてそのヨシュアが今その偉大な指導者だったモーセの後を引き継いでそして民を導く指導者として選ばれたわけです。ヨシュアはですね自分の弱さを知っていました。彼は震えました。驚きました。恐れました。彼には励ましと支えが必要でした。なので神様は繰り返してですねここの場所で強くあれ大きくあれ恐れてはならないおのまいてはならないっていうふうに彼のことを励ましているわけですね。繰り返し強くあれ大きくあれって言ってるっていうことはヨシュアがおそらく自分自身の弱さを振り返ってですね自分は弱い存在だっていうふうに思ってたから言われたっていうふうに思われますよね。あるいは大きくあれっていうふうに言ってるっていうことはヨシュアがですね自分の責任ですとかあるいは待ち受ける敵のことを考えてですね恐れていたんだろうと思われますね。あるいはうろたえてはならないおのむいてはならないって言われてるのを見るともしかしたらヨシュアは自分に与えられている役割の大変さですねその働きの大変さを見てですねどうしてできるのかなやめた方がいいんじゃないのかな降りた方がいいんじゃないのかななんてね考えていたかもしれません。いずれにしてもですねヨシュアは精神的にもギリギリの状態に立たされていたんだろうというふうに推測できます、うん、けれどもですねヨシュアはモーセの後を引き継いで、民を導いて約束の地へしっかりと立派な指導者として導いていくということを成し遂げるわけですよね。 So the great leader Moses who led the people of Israel for 40 years he died and Joshua the faithful servantAnd the assistant of Moses, he was chosen to be a leader all the time. And Joshua succeeded Moses, and he was chosen to be a leader to lead people. But I think he knew his own weaknesses. He was afraid. He trembled. And he needed lots of encouragement and support. That's why God is telling him that.To be strong and courageous. Do not be afraid. Don't be discouraged. So God repeatedly saying, "Be strong" means Joshua was pretty much seeing his own weaknesses. I am weak. How can I lead these people? God saying, "Be courageous" means Joshua was terrified and overwhelmed by his responsibility, and then his enemies waiting.And God saying, do not be afraid, do not be discouraged means Joshua may have been worrying if he should resign from the leadership role given to him. Anyway, he must have been pretty much overwhelmed emotionally. But as a leader who succeeded Moses, Joshua achieved a big task of leading people to the promised land at the end. ここで大事なポイントですね。確かにヨシアは恐れてたんですけれども、その恐れに駆り立てられて民を導くっていうことをしなかったっていうことです。恐れを持って導くっていうことはしなかった。彼は恐れではなくて勇気を持って、神様からいただく勇気、力を持って導こうっていうふうにしたっていうことです。ヨシアは自分自身の弱さを見たわけですけれども、神様からの召し、証明、あるいは使命っていうものは彼自身の人生よりもはるかに大きなものだった。ヨシアは自分自身よりももっと大きなものを見たわけですね。そして自分自身よりももっとはるかに崇高な大きな目的のために生きようっていうふうに決めた、決断したわけです。そしてその飯というのは、まあ、確かに彼の決断だったわけですけれども、それ以上に上からのいただいた神様からの飯だったということです。ですので、覚えておきたいのは、私たちが飯、証明ということを考えるときに、それは我々自身が作り出すものではない、与えられるもの、示されるものだっていうふうに言っていいと思います。示されるもの、確かに我々神様からの証明を聞いたときに、いやそんなことできないっていうふうに逃げ出すこともできるでしょうけれども、あるいは拒絶することもできるんでしょうけれども、ヨシアはそうしなかった。ヨシアは神様からの召しというものを中心にして、これからの人生を築こう、生きようというふうに決めたわけですね。そしてヨシュアの人生の目的っていうのは、その神様からの召しにふさわしく生きる、その召しにふさわしく生きるっていうことが彼の目的だった。神様は約束の地を与えようっていうふうに約束されたわけです。そしてヨシュアがしたことっていうのは、ただ神様の約束を信じた。あ、神様が約束してくれたんだから、神様が選んでくださったんだから、それは成し遂げることができる、私がじゃなくて神様が私を通して、それを信じたわけですね。So Joshua was terrified. He was afraid. And the important thing is, I think, Joshua didn't lead from fear. He didn't lead from fear. Instead, he led from courage.Given from God. We sometimes live by fear, but it doesn't go anywhere. And Joshua led the people by courage, not fear. That's important, I think. Joshua saw his own weaknesses, but the calling involved far more than his life stories. He saw something much bigger than himself. And he was caught up in something bigger than.So in fact, the calling was not actually his calling. That's God's calling, right? And the calling is not invented. It's revealed. And it's, of course, it's his decision, but it involves the sovereign selection. And certainly, you can run away from the calling. And even you can refuse it.And some have. But Joshua decided to order his life around the calling of God on him. And his goal, his purpose, was to live out his calling. To live out his calling. And God has promised to deliver them to the promised land. And what he did was he trusted, Joshua trusted, he believed that once God promised that,And once God chose us, He will surely deliver us. He believed that. 飯っていうことをね、考えるときになかなかね、まあ、難しい感覚かなと思うんですけども、まあ、もっと分かりやすい言葉で伝えるならば、まあ、こういうことかなというふうに思います。それは神様があなたの心の中に何かこう重荷っていうものを置いてくださる、重荷っていうものを置いてくださる、教会の働き、あるいは奉仕ですね、そうあるいはこう誰かのためにですね、あなたの心の中に何かこう重荷をトンとね置いてくださる、そしてもしそういうことが あなたの心の中にですね起こるならばですね、おそらくですね、それ大抵の場合聖霊様が来てくださっていること、うん、ですので、何かね、神様から証明なんていうと、何か劇的なこう何かこう奇跡的なですね、こう体験、霊的な体験をしてガーンババーンとね、雷垂れたな、これが飯だな、なこと思うかもしれない、まあそういうことあるかもしれないんですけども、まあそういうこと以上にですね、もうちょっとこう、あなたの心の中にね、ポンとこう、重荷を置いてください。こういうことしたいな、こういうことできるかな、こういうことやりたいな、ね、そういう思いが来たとき、おそらくそれ聖霊様から来て、これやりなさいよ、このために祈りなさいよ、このために何かしなさいよっていうことを言われてる、そういうとこかななんていうふうにね、思います。When I think of about calling, it's something like God put a burden in your heart. God create a burden in your heart for something, for someone, for some ministry of the church. And if that's happening in your heart, it's pretty much the Holy Spirit's doing in your heart.You know, when we think about calling, it's not like that. You know, like that's something tremendous, it's spiritual experience. Well, maybe sometimes that happens, but in most of cases, I think God put some burden in your heart, create some burden in your heart. I want to do something. Let me be involved in this. Let me pray for this person. Let me do something for this person. Some burden in your heart.When that happens, it's pretty much the Holy Spirit is working through you to do something. To do something. 私自身を振り返った時に、私自身の飯、証明というのはこれですね。健全な教会を立て上げること、健康的な教会を立て上げることです。なぜならば、健全な教会がそこにあるならば人が救われるからです。健全な教会がそこにあるならば人々が癒されるからです。健全な教会がそこにあるならば健全な結婚関係が築けるからです。健全な教会がそこにあるならば、人々にリーチアウトしていくことも可能だからです。健全な教会がそこにあるならば人々がこぞってそこに集まってきてくれるだろうからです。 My primary calling is this: to create the healthy churchesTo create the healthy churches. If we have the healthy churches, people will be saved. If we have the healthy churches, people will be healed. If we have the healthy churches, we can reach out to the people. We can invite people. People will come to the churches. What's happening there? What's happening there? If we have the healthy churches, we have healthy marriages. ですので、私自身の目的っていうのはですね、人々が神様と親しい関係を築けるようになる、それを助けることです。人々が、一人一人が神様との親しい関係を築けるように助けることです。それを私は教えることによって、説教によって、あるいは時間を過ごすことによって、あるいは人々を励ますことによって、あるいは次世代をメンタリング、メンターしていくことによって成し遂げようとしているわけですよね、うん。自分だけの、アジェンダですとか、自分だけのこうプロジェクトのために何かしたいっていうふうには、思わないですね。なぜならば、神様がそこに召されているっていう、こう証明感がはっきりしてなきゃいけない。なので、神様がこれに召されているっていう証明感は非常に大事だと思います。でないと我々身を結ぶっていうことはありえないと思いますね。ありえないと思います。神様からの召しでないと、うん、
Yeah, so my purpose is help people develop an intimate relationship with God. How do I accomplish? By teaching and preaching the word of God and encouraging people and mentoring the next generations. That's my primary and a call. So I don't want to go somewhere and do something based on my own agenda or my own project. It must be clear to me that God has called me. Otherwise, it can't bear fruit. It can't bear fruit, isn't it?
はい、よく良い終わり方をするよく終わるということをよく導くということです。3つ目ですね、それは、よく従うということです。よく従うということです。 The third calling for us is following well, following well. イエス様、何度も何度も私に従いなさい、私に従いなさいということを教えられましたね。まあ、聖書を言ってみればすべてにわたってキリストに従いなさい、キリストに従うということを教えているわけですね。 But Jesus said to his disciples, follow me, follow me, again, again, again. As a disciple, we will follow him, right? We will be obedient. Bible is all about following Christ. ただですね、大事なポイントは、リーダーもフォロワーであるということですね。リーダーもフォロワーである。ですので、良いリーダー、良きリーダーというのは良きフォロワーであるということが言えると思います。良きリーダーというのは、従うことができる、服従することができる、従順の姿勢を持っている。これが、まあ、これも、引き続きですね、リーダーなんでも求められる姿勢だということだと思います。7節、8節もですね、私のしもべモーセが命じた律法をすべて忠実に守り、右にも左にも恐れてはならない、そうすればあなたはどこに行っても成功する。この律法の書をあなたの口から離すことなく、昼も夜も口ずさみ、そこに書かれていることをすべて忠実に守りなさいという、ね、忠実さが求められています。神の言葉はただ聞くだけ、読むだけではなくて、それを行っていく、忠実に守っていくということが、求められる、リーダーにとってもね、求められるということです。 Even leaders must be followers. Good leaders are good followers. You know, even leaders need to be submissive, obedient and supportive. Verse 7 and 8, which is the one God told Joshua thatBe careful to act in accordance with all the law that my servant Moses commanded you. Verse 8, so that you may be careful to act in accordance with all that is written in it. So Joshua was obedient to the teaching, the word of God, and followed that. そしてヨシュアも従ったわけですけれど、民もヨシュアに従順に従ったということですね。それが16節から18節に書いてあります。 Joshua also, the people submitted and obeyed Joshua also. Verse 16-18, 我々はご命令を行います。使わされるところにはどこにでも参ります。我々はモーセに従ったようにあなたに従います。どうかあなたの神主がモーセと共におられたように、あなたと共におられますように。いかなる命令であっても、あなたの口から出る言葉に背いて従わない者は死に定められなければなりません。どうぞ強く大きくあってくださいというふうにヨシュアに言っています。そして民はヨシュアに従順に従っていって、そして民は一つになって前に進んでいくことができたということですね。約束の地に入ることができた。 Verse 16, They answered Joshua, All that you have commanded us we will do, and wherever you send us we will goJust as we obeyed Moses in all times, so we will obey you. Only may the Lord your God be with you, as he was with Moses. Whoever rebels against your orders and disobeys your words, whatever you command, shall be put to death. Only be strong and courageous. So the people obeyed, and they became one, and moved forward together. Okay.ですので、リーダーであっても良いフォロワーであり続けるということですね。これ我々ですね、こうフォロワーであることを卒業するわけじゃない、 ていうことですね。卒業、こう小学校を卒業して、中学校に入りましたとかね、こう A であったことをこう卒業して B になりました、フォロワーであったのも忘れてもリーダーになりましたっていう、そういうことじゃないっていうことです。まあ、分かりやすく言うなら結婚、ね、結婚と4人の子供を持つ、ね、4人の子供を持ったからってこう結婚卒業しちゃうわけじゃないですよね。夫婦関係ダメだとダメですよね。こう結婚をちゃん、結婚夫婦関係ちゃんとしながらこう子供を育てていくわけじゃないですか。でもちゃんとフォロー、ね、神様起きて神様の命令にちゃんと従うっていうことをやりながら移動していくっていう姿勢ですね。ですので、もし長老になったとしてもですね、長老でありながらも羊飼いでありながらも羊であり続けるっていうことです。ですね。羊飼いも羊の一部なわけです。もちろん羊飼いの役割待ってますけども、羊の一部であるわけですね。ですので教会のリーダーであっても羊であり続けるわけです。ですので、まあ、私自身もですね、こう、まあ、リーダーシップのこのミーティングですね、羊飼いが決めたコンセンサスには、決め事にはこう従うわけですね。それに従っていく必要がある。で、一旦こう決め事、コンセンサスに至ったならば、私自身もですね、まあ、こう私たちもですね、こうそのコンセンサスに従っていく必要がある、こう服従する必要があるということだと思いますね。まあ、夫婦もですね、何かこう夫婦で決め事をしてね、そして、子供にですね、こうなんでそんなことやんなきゃいけないのなんてね、子供を詰め寄られてですね、こうたじたじしてですね、ああ自分はそれ反対だったんだけどね、お母さんがそれ決めたんだなんてね言ったらね、ダメですよ、トラブルの元になりますからね。まあ、そういうことですよね。決め事はしたんだれば夫婦の意見として子供に教えていく、そういうことだと思います。So, even leaders continue to be followers. We don't graduate from being a follower, even a leader, even for a leader. It's not graduating from elementary school to junior high. It's not stepping up from being A to B. It's stepping out, right? Same as marriage and having four children.Even though I have four children, I don't graduate from being married, right? I have a healthy husband and wife relationship in order to raise kids, right? So being an, even an elder, being an elder still remains as a sheep. And being a church leader still remains as sheep. So I follow fellow leaders. I follow fellow leaders.And we all submit to the consensus we all make. And once we get into consensus, we follow and obey and submit to the consensus. Right? If a husband and a wife agree and decide something for their children, and children ask you that, why do I have to do that? Then we don't say that, oh, it's not my idea, it's mommy's idea. We don't say that, right?Because it's trouble. Because it's trouble. Big trouble. You don't say that. So same thing. Same thing. はい、2箇所聖書を読みますね。これご一緒に声に出して読んでみたいと思います。第1テモテの6章2節。はい。主人が信者である場合は、自分の信仰上の兄弟であるからといって軽んぜず、むしろ一層熱心に仕えるべきです。その奉仕から益を受ける主人は信者であり、神に愛されているものだからです。アメン。 Okay, English speakers, let's speak together. Those who have believing masters must not be disrespectful to them on the ground that they are members of the church, rather they must serve them all the more, since those who benefit by their service are believers and beloved.ヘブライの手紙の13章の17節、これも一緒に声に出して読んでみましょう。さあ、はい。指導者たちの言うことを聞き入れ服従しなさい。この人たちは神に申し述べるものとしてあなた方の魂のために心を配っています。彼らを投げかせず喜んでそうするようにさせなさい。そうでないとあなた方に益となりません。アメン。 Okay, Hebrews 13, 17. Let's read together. Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls and will give an account. Let them do this with joy and not with sighing, for that would be harmful to you. はい、従っていくこと、服従していくことの大切さですね。自分の身に変えてきますよということだと思います。まとめますね。皆さんですね、心の中に今主に誰かのために主にっていうものを感じてますか？感じてますでしょうかね。もしそうならば、神様がくださったものとして、それを大切にね、大切にして育てていってください。育てていってください。神様、必ず神様からのものならば、神様は必ず祝福してくださいます。必ず。そしてその神様が見せてくださった働きにね、小さかろうと大きかろうが、それは神様の目に喜ばれることです。それを一歩踏み込んでやっていくときに、その時ですね、二つのことが分かると思います。一つ、私はあなたと共にいるっていうことがどういう意味なのか、身をもって分かると思います。私はあなたと共にいるよって、いろんなことしていくと、ね、いろんな大変なことがあると思います。その中で神様の臨在、私はあなたと共にいるっていうね、そのことが分かると思います。そしてもう一つは、キリストに従うもの、ファラーになるっていうことがどういう意味なのかっていうことが、これも身をもって分かると思います。リーダーとファラーの違いっていうものがある、まあ、そこ最後触れてありますね。リーダーというのは、心の中にフォロワーが持ってないものを持ってるんです。そしてそれがどんどんどんどんどんどん大きくなっていくんですね。これがリーダーと言われる人たちの、フォロワーと言われる人たちの違いかなというふうに思いますね。ぜひね、皆さん方一人一人ただの信者で終わるんではなくって、ぜひ従っていく弟子になってください。そして弟子、フォロワーで終わるんではなくって、その後に弟子を導くことのできる弟子になっていてくださいね。それが従うもの、よく従っていくものからよく導いていくものに変えられて、そして最後には良い終わり方をするっていうね、そういう人生なのかなというふうに思います。御徒教会の会のビジョン、ね、弟子を作る弟子になろうっていうことじゃないですか。我々一人一人そういうふうなものになっていくときに、ね、日本変えられるっていうの思いませんか。教会変わると思いますよ。我々ここから始めていきませんか。始めたいと思います。 So do you have a burden in your heart for someone, for some ministry, for something, for God, for other people in this community, with these people, within these people? If you have, God will bless you, and you will know two things. First one, you will know thatI will be with you always. You know what it means. I will be with you in the struggles of the ministries, in the struggles, in the sufferings. You will know that I will be with you. I will not abandon you. Second thing, you will know what it means to be followers, to be followers of Christ. You will know that. Don't you want to do something for His kingdom? Don't you want to do for Him?If that's yes, God will bless you. 何がしたいのかわからんっていう人もね、なんかいるかもしれません。きっとね、なぜ自分はここにいるんだろうっていう問いに対して、神様は必ず特別な目的持っておられると思います。出会いも偶然じゃないですよ。ここにあなたが、ここに、今ここにいる頃も偶然じゃないと思うんですね。あるいはいろんな人たちとの出会いもね、偶然じゃないと思いますよ。これ必然と捉えるときに、神様がそこに目的を持っておられるって思うときに、そこに答えを見出すことができると思います。私はなぜここにいるのか、その答えくださることができるのは神様だけです。何に召されているのか、ね、きっと知らなきゃいけないときに知ることになると思います。 So God has a special role for youTo fulfill, and God wants you to stay close to His heart and let Him guide you. And God has a special purpose to the question: Why am I here? Why am I here? Why am I here? What am I doing here?
He is the only one who can give you the answer. So struggle with it, wrestle with it, pray with it, pray for, you know, the wisdom, and He will show you when you have to know about it. はい、お願いします。長くなりました。すいません。お願いします。神様、ここにおられる一人一人の存在をありがとうございます。一人一人あなたが愛し、ここに送ってくださいました。その仲間たちの存在をありがとうございます。神様、あなたが一人一人に持っておられる目的、使命というものを教えてください。私たちの心の目が開かれますように、握っている拳を手放すことができるように、閉じている耳が開くことができるように、心を静めてあなたの御言葉を受け取ることができますように助けてください。あなたの関係の中に居続けることができるように、私たちの目的を見失ってしまうことがないように神様助けてください。
Well, thank you so much for each one of us here. I don't think it's an accident, but you had a purpose for us to get together here today and to get to know each other so that we can encourage and sustain for each other. Lord, show us the purpose you have for each one of us. Help us to open our eyes, our ears, to hear your words.Our hearts to receive your words. Father, help us to continually stay in relationship with you so that we never lose sight of our purpose. 主イエス様のお名前によってお祈りします。In Jesus' name we pray. Amen.